多分始まってます。
はい、どうもこんばんは。セラフェさんのコネラジ月曜日でございます。今週もよろしくお願いします。
お願いします。
はい、ということでね、やっていきたいと思いますけれども、すいません、今日も車の中からお送りしていきたいと思います。
タイムスの時も車だったでしょ。
何やったの？タイムスって何でしたっけ？
タイムスのなんかあれ、委員やってるじゃないですか。
はい、あ、そうなんですよ。タイムスの委員の時もスケジュールの都合で車の中からやってて。
そう、ズーム会議してる画面が映ってて、はい、エモやん、車やん、みたいな。
いや、あれね、あれはほんとシンプルダブルブッキングで。そうなんですよ。で、ちょっとこのコネラジに関しては、この前の水曜日も、この車の中からお送りしてたんですね。
うんうんう
ん、なんでかっつうと、今ね、マンボウの影響で、こう、なんか、僕いつもバスケやってるんですけど、
はい。
いつもバスケできるところがもう閉まってて、
うんうん。
で、7時からバスケットできるぞっていう場所があって、
はいはいはい。
で、もう終わりで今、タッ
カーのるんですよ。あ、じゃあもう完全に終わった瞬間、もうドアトゥードア1分みたいな感じでバスケするために、
はいはい、そうなんですよ。で今
じゃあタイムアウトぐらいの感覚でやろうか。じゃあ
もうこっち本番で、もう向こうがもうクールダウンみたいな感じでバスケはねやりたいと思いますけれども、
ちなみに一応エモヤンの車知ってるんですけど、
はいはい、
あんまり部屋のこの車の中でパソコンを広げる感じの車じゃ多分ないっすよね。
そうですね。もうちょっと広々モデルのものにしときゃよかったなと思うんですけど。
そうそう、今結構あるじゃないですか。なんか DIY で改造して、車中泊できるようなやつとかね。もうあれにした方がいいんじゃないかな、ちょっと思いましたね。
もうノーマル乗用車でやってますから。すいませんけどね。よろしくお願いします。は
い、お願いします。
ということで、セアラバイさんのコネラジ、この番組は皆様の、スポンサーで運営しております。本日はね、スポンサーの方いらっしゃいませんので、もしよかったらね、皆さん応援したいぞという方、動画の概要欄、もしくはネットでセアラバイサポーターズのページ検索していただけたらなというふうに思います。応援よろしくお願いします。
お願いします。
そして、メンバーシップ登録をしていただいたらですね、過去のアーカイブ全部見れますし、あとメンバーシップ登録している方限定の動画というのも各週で上げておりますので、よかったらぜひよろしくお願いします。さあ、じゃあモアブルさん、今日は何の話していきましょうか。
今日はジョジョの奇妙な冒険第2部とかそういう話します。
もうめちゃくちゃ気軽に喋れますね。
ジョジョの話みたいな、
パーミットパープルにここが強いか。
そうですね。
2部ってのがいいですね、日中で。
2部ね。2部はもっと語らないって。家族の中でも今、息子たちと何部がいいかでちょっと論争になってて、はい、お父さんは2部に厳しすぎるみたいな、はいはい、そういう批判を受けてます。
ね、もう、徐々においては、3部から見ていいよっていうね。
あ、そうそうそうそうそう。
1部、2部軽視されがちですから。
うん、まあ、実はこれ、この後の話につながるかもしれないっていうね。
お、そうですか。
格差問題みたいな。無理やり。
なるほどね。じゃあ、ジョジョの話していきますか。でも、まあ、直近ですごく話すべき話題があった気がするんですが、うん、どうしましょう。
いや、まあ、いっぱいあるんですよ。で、その間休んでたりもしたし、あと、さらっと報告すると、まだ大掃除は終わってません。うん、で、でもちょっとね、本当に辺野古の工事と同じぐらい、部屋の片付けが終わらないっていうね。うん、
それに関して別に軟弱地盤みたいな、別に懸案事項もないわけですから。
僕のメンタリティが軟弱っていうね。うん、でもマヨネーズが大好きっていう。マヨネーズが大好きで軟弱メンタル。
なるほど。軟弱メンタル、は
い。でも本当にね、まあ、これちょっとあれだな、まあ、ブラックジョークですけど、書類が土砂のようにババって崩れ去っていって、で、何回も観葉植物ひっくり返して土が漏れたりとかね。はいはい、あーとか言いながらやってますけど。はい、
いやいや、まあ、そこの、それも、まあ、重要ですけれども、モバプル家庭の事情も。
はい、まあ、でもね、名護の話しましょうか、うん、じゃあ。
いや、そうなりますよね。
うん。
今年、沖縄は選挙イヤーと言われておりますけれども、
はい。
その選挙イヤーの幕開け、もう今年1月ね、まあ、昨日投開票行われました、名護市長選と南城市の市長選が、うん、まあ、この前哨戦だと言われとったわけですよね。
そう。で、しかも、僕も、あれって思って気づいたら終わってたんですけど、先週、八重瀬町長が、無投票で、また決まったんですよね。 そこもあったんですけど、そうそうそうそう、あんまなんかまあ、立候補がなかったんで、現職以外に。まあ、それでもそのまま再選みたいになってて。
なるほど。
実はだから、もうそういうのも調べていくと、まあ、めちゃくちゃ今年沖縄選挙やばいんですよね。
ね、まあ、大きいところで言うと参院選とか、あと、まあ、県知事選も控えてるわけなんですけれども。
はい。
ね、まあ、それ以外にもいろんな市長選があると。で、その一発目ということでね。うん、まあ、モバプリさん、ちょっとじゃあ概要から説明していただく感じがいいのかな。
はい、まあ基本的に、まず名護市長選挙ですね、昨日投開票がありましたが、はい、現職の戸口武人氏と、あとは、岸本さんですね、うん、市議やられてた、まあ、ここは、まあ、野党推薦みたいな形でやってて、で接戦じゃないかとこう言われていましたが、はい、っていうね、はい、蓋を開けてみると、まあ、現職の戸口武人さんが2期目を決めて、19,524 票。で、一方の岸本洋平さんは、14,439 票。ということで、まあ、5000票差がついたということで、これは結構な、まあ、差じゃないかなっていうところでね。
そうですよね。結構事前のなんか調査では、もう競ってるぞ、競ってるぞっていう話でしたけどね。当日でバッと差がついてしまったのかというところですか。いやこれ何から話していきましょうか。
そうですね、まあ戸口武人さんの名前が武豊なんで、ちょっと競馬ファンとしてはおってなるっていうね、はいはい、そういうもうそういうどうでもいいとこから、
まあ確かに今回の選挙の結果はディープなインパクトを残したかもしれないです、
ね、そうそう、あ、うまいね、いいね、いいね。でちなみにこれちょっとね、後でどっかでリンク貼りたいんですけど、はい、前日かな、戸口武人さん陣営がなんかすごい MV、うん、ミュージックビデオみたいなすごい選挙映像を作ってたんですよ。
はいはいはい、はい、
で今どの政治家も割と結構この選挙戦とかを綺麗に撮影して綺麗にエモい感じで編集する動画あるじゃないですか、
うん、はいはい、はい、
これビビったのは、はい、お芝居のパートがあるんですよ。
おお、そんなのが、
お家に帰って家族が待ってて一緒にご飯食べるみたいな、はい、で風呂上がりなんかこう戸口さんが風呂上がりで出てくると、まあその家族の方がリビングでなんかちょっと選挙頑張らないとねっていうのをちょっと遠くから見つめるみたいな、そういう描写があって、意外と演技がうまかったっていうですね。
うん。これはもう山本太郎の時代来たんじゃないですか？
いやいや、でもまあ本当にね、あの映像はいろんな意味で見た方がいいと思います。なんかすごかったです。金かかってそうだなってこととかね、うん。
今回の本当に、南城市の市長選も名護市の市長選も、もうオミクロン株がバッと広がる中、まあいろいろこう演説とかの予定も中止になって、うんうん、有権者に直接声届けれる機会が減ったから、本当にネット戦略またすごくこう活用したって話もありましたからね、うんうんうん、そういうところいろいろ本当工夫してやったんでしょうね。
でまた名護市長選でいくと4年前ですね、まあ、この時すっごい盛り上がり方をしてて、例えば小泉進次郎がやってくるとかね、また野党系の国会議員の人たちもたくさん来て、まあ、ある種沖縄県という一地方の名護市というところにね、すっごいいろんな政治家たちが来てブワーってやってて、まあ、その中ではその行き過ぎたね、選挙運動みたいなものとかもあって、まあ、問題になったりとか、まあ、いろいろハレーションみたいなのが起きて、でやっぱりその時に戸口さんって候補者なのに、もう戸口さんがほとんどマイク持ってねえじゃんみたいな、応援弁士の方が豪華やんみたいな、そういう状況になったりした多分反省もあって、まあ今回コロナ禍っていうのもあってね、割となんか双方とも結構おとなしめの選挙運動で、うん、まあ、その結果一応ね、この4年間の姿勢っていうのが、まあ、名護の皆さんに評価されたんだと思います。その結果こんな大差がついたのかなとは思いますけどね。
そうですね。まあ、盛り上がり言うと、まあ、前回の名護市長選が投票率 76% ぐらいあったと。うん、まあ、高いですよね、はい、76% あればね。でも今回はまあ 68%、まで、まあ、ちょっと下がってしまったけれども、うんうん、まあ、それでもまあ、なんか他のところに比べて 50% とか 40% とかいう数字が出てる中、まあ、高いなっていう感じをしますね。
はい。で、まあ結局これちょっと名護っていうのは改めて説明すると、今ちょっとやっぱり大きくね、話題になるのがやっぱ辺野古、那覇市、ごめんなさい、名護市辺野古という地域に、まあ、その新基地を移設するかどうかっていうところが一つ全国的な注目を集める場所になってて、で今はその宜野湾市にある普天間飛行場ですよね。結構沖縄の中では離れてるイメージではありますけど、 まあ、そこに移す先で、で、受け入れるか受け入れないかみたいな形で、その経緯も実はこの二十何年間で二転三転して、で、まあ、一時期受け入れを表明してた時もあったんですけど、例えばあの時は、まあ、例えば、V 字滑走路をするしないとか、期限が決められてたんですよね、使用期限が。あとは軍だけじゃなくて民間も一緒に使いましょうみたいな、まあ、そういういろんな条件があった上で、一回は容認確かにしてるんですけど、その後またいろんな経緯があって、そういう前提条件とか、まあ期限とかもどんどんなくなっていって、要はなんかアルバイトで、最初バイト紹介された時は、ちょっときつそうなバイトだけど、給料がめちゃくちゃいいみたいな感じで、だったらいいよって感じでしぶしぶ受けたんだけど、なんかどんどん条件が悪くなっていって、この条件だったらちょっと同意できないんだけど、みたいな。いや、でもお前前、バイトやるって言ったよな、みたいな。なんかもうそういう状況に、長年のこのこじれが、あるので、まあ、すごくちょっと県外の人が見ると、なんか分かりにくい。どういうこと？辺野古反対してるのになんで自民系の、現職が勝つのとかね。なんかもうめちゃくちゃカオスに見えると思うんですけど、この辺ちょっと辺野古どう見てます？
いやー、そうですね。でも本当に、なんというか、この、名護という場所が、どうしてもこの、辺野古基地賛成反対というところで市長選がの論点が1個設定されてしまうと、はい、でこの結果を受けてなんかじゃあ名護の人たちがこの基地推進派の市長に入れてるんだったらじゃあもうこれ民意なんだから基地賛成ってことでしょっていうなんか、言葉が広がっていくじゃないですか。あ、名護の人が基地推進派の市長を選んだんだったら、うんうん、じゃあいいじゃないかみたいな。でも、うん、結構今回の選挙戦とかも、割とこの、野党が推してる、こう、岸本洋平さんは基地反対派で、
うんうん、
で、戸口武豊さんに関してはもう、基地のことをもうほとんど言ってないみたいな。
想定隠し見守り形態みたいな。
で、基地のことはもう、あまり論点化せずにやってきたと。で、その結果、まあ、でも、戸口さんは、この基地を賛成することで、基地を受け入れることで、見返りとしてもらえる再編交付金を財源にして、まあ、無償化3点セット、まあ、保育費、はいはい、高給食費、あと、子供の医療費無償化のこの3点セットをやりますよ。このまま継続していきますよって言って、まあ、そこが結構支持集めたところがあったじゃないですか。
若い世代には、はい。
そうなんですよね。だからなんか基地のことは言わんけど、基地を受け入れることによって得られる無償化3点セットを押していくっていう。なんか、ここら辺がちょっと、なんというかね、結局はこの、基地を受け入れることで、いろんな無償化という、うん、生活のプラスになる実利を名護市民が取っていったと。だから、なんか基地賛成っていうよりかは、生活のところで一票投じたんじゃないかなっていうのはなんか大きかった気がするんですけどね。
だからまあこれまでのプロセス振り返っていっても例えばその戸口さんの前の稲峰さんの時もそうだし、あとは県知事選挙で尾長さんが勝った時も、まあ、例えばその辺野古移設を争点にして選挙戦戦って、じゃあ例えばその反対を推進する人たちが勝ちました。でも中央の方はこの選挙っていうのは様々なこう論点が様々なイシューがあるので、一概にじゃあ尾長武氏が勝ったからといって、辺野古を県民が反対してるとは言えないみたいな、まあそういうロジックを使ってきたわけですよね。じゃあ、まあそのシングルイシューでもうじゃあ県民投票やろうぜっていうことで、有志の人たちが立ち上がって県民投票をやりましたと。で、県民投票の結果は反対が多数でした。で、なんなら名護市も反対が多数でした、その時は。だから、まあある種そのシングルイシューで確かに戦えば、こういう形で反対の民意は出るんだけど、反対の民意が出た後もすぐに土砂投入したじゃないですか。お前らのその言うことは聞かないよと。だからすごく、本当に、やっぱり、家父長制的というか、うん、なんか、まあ、クソ親父ですよね、そういう意味でいくと。全然、こちらがいろいろね、ああしてほしい、こうしてほしいっていうのを、まあ、聞かずに。で、ちゃんとしたプロセスで行って、まあ、異議申し立てしたとしても聞かずに、なかなか暴力的な形で、まあ、進めていくので、まあ、あんまりちょっとね、名護の皆さんがどう思ってるかは様々だと思いますが、やっぱり、この間、この学習性無気力って言葉とかね、すぐ選挙の時に出てきたりしますよね。どれだけ反対の声を上げて頑張って自分たちの民意を反映させようとしてももう無理。もうだったら、じゃあ、もう、 どうせ反対しても進められるんだったら、まあ、無償化3点セットとか、もうこういうところで、もう少しでもちょっと生活良くしてくれっていう、まあ、特にコロナ禍でもありますからね、うん、そういう気持ちに、まあ、なる人が出ても全然おかしくないだろうなっていうのは、なんか感じますよね。
そうですよね。あの、まれびとティルルさん、まあ、月3万大きいですよねっていうね。
大きい。
いや、だから本当に、ね、こう、
なんていうか、保育料ね、保育料。はいはい。
いやいやいや、保育料。いやいやいや、ちょっと、待ってくださいよ。辺野古の基地に関して、あんたたち OK なんですかって、言いたくなる気持ちもわかるし、言ってる人も見たけど、でも、子供育ててる人、毎月3万保育料無償化されるんだぜ、と。で、なんか、病気がちな子供とかいたら、それ、医療費無償化されるんだぜ、と。じゃあ、今、どんだけ県民投票で民意を示しても、どんどん土砂を運ぶトラックが毎日毎日目に入る中、じゃあそっち投票できますかって言われると、ちょっと何とも言えないとこがまああるじゃないですか。
うんうん。
で、この話をなんかあのね、聞いて思い出したのが、あの、大浦湾の漁師たちのお話で。
はいはいはい。
まああの、大浦湾でこう漁業を営んでる人たちは、まあ、
辺野古があるところですね。
うん、そうですね。辺野古があるところで、うん。辺野古の基地ができちゃうと、まあ、潮の流れが変わったりとか、生態系が変わったりとかで、漁業に影響があると。で、この辺野古の裁判を起こせるのは、その辺野古の基地建設によって、被害があった人たちが、実際、裁判を起こすことができると。だから、一番こう、裁判を起こせるのは、その大浦湾で漁業をしている漁師さんたちだと。
うんうん。
だから、まずは、漁師さんたちに、こう、お金を渡していって、で、その、お金一発もらっても今後の仕事がなかったら不安だから、じゃあ、警備の仕事をあげますから、って言って、こう、裁判を、が起きないようにしていったと。で、ここで、まあ、あの、いや、漁師さんたちよと、あんたたちの仕事場で先祖代々漁業をやってきた人たち、先祖たちが漁をやってきたこの海が汚れて環境変わってもいいのかと、それをお金で売るのかと。まあ、いう批判もあったけれども、いや、でもあんたと、逆になって考えてみなさいよと。漁業っていう、まあ、危険もあるし、これから安定してずっと収益を得られるかわからん仕事よりも、まあ、一発何千万ってドンともらって、これからの仕事も保証されている方、選ばんかと。じゃあ、これ漁師さん攻めるんじゃなくて、その二択を迫った、もっと大きな力の方を、やっぱり、批判するべきなんじゃないかっていうなんか話を聞いたことがあって、なんかそれもなんかまるまる今回の、うんうん、ことに当てはまるなという気がしてましたね。
なんかずっと思うんですけど、例えばあの国政選挙の時でも、例えばじゃあね、収賄罪みたいな話とか、政治と金の問題とか、まあ、セアロガイおじさんもそうだし、月曜コネラジでも、あれやばいよねとか、これ問題だよねって、すごく私たちは思うんですけど、でも、もしかしたら、もうそう思う人たちの数自体はそんなに多くなくて、たとえ政府が腐敗してたとしても、自分たちに配分を配るのであれば、生活として厳しい人たちは、そこを支持せざる得ない現状とかもあるのかなとか、なんかね、すごく、もうなんか、ずっとモニョモニョしてるんですけど、なんか、うん、なんでこんなに不正とかがまかり通るんだろうって思うけど、なんかあんま選挙結果にそれが影響されず。で、今回も一応、その、まあ、名護盤盛りかけみたいな感じで、まあ、その、戸口市長に対する、はいはい、まあ、ちょっとその、土地を身内の企業に安くで譲ったんじゃないかみたいな疑惑が出てたんですけど、うん、まあ、それも新聞も特に大きくは報じず、でもなんかあんまり多分ね、まあ、そういうのが例えばある程度取り上げられたとしても、なんかやっぱり自分たちのやっぱりまず生活っていうところに、この優先順位を置く人たちっていうのはすごく多いんじゃないかなって気はして、特に若い世代ほど、うん、
いやそうですよね。で、まあね、シバーンのチャンネルさん、がコメントいただいてるんですけど、いくら3万、育児費もらえても、ヘリで子供が亡くなる危険と向き合わなければ意味ないと思いますとか、まあ、米軍の状況分かっていってんのかなと思いますっていうのはね、まあ、そういうコメントもいただいてて、まあ、本当にこう基地が来ることのリスクとか騒音とかも当然あると思うんですけど、やっぱこう反対しても作られて何ももらえないし、しかも基地も作られちゃったみたいになったら、意味ねえなみたいな、なんかこうその そこをなんかもう責められへんなっていう気持ちにはなってるんですよね。
で、なんかこうちょっとね、例えがもしちょっと逆かもしれないですけど、うん、例えばなんか冤罪で警察に拘留された時に、痴漢冤罪とかそうですけど、なんか今すぐ認めたらすぐ釈放できるよみたいな、でも認めなかったらずっとそこから長い戦いが始まるよみたいな、なんかそれ迫られるみたいな話があるじゃないですか。
はいはいはい。
なんかちょっと形的にそれに近いというか、
うん、
だからどっかでもう本当に最後まで戦い続ける人と、もう戦う覚悟がずっとある程度のところまであったんだけど、もうやっぱりポキッと心がいろんな形で折れてしまって、もうじゃああなたの言う通りにしますみたいな、
うん、
なんかすごくそれが、まあ沖縄もあるし、まあ名護とか辺野古とか、まあちっちゃくなればなるほどよりね、本当に分断が起きたりとか、うん、そういうのがあるなっていうのは感じましたね。
ねえ。いや、まあ、あと、なんていうか、この選挙が終わった後、いろいろこう、新聞でも報道されてたじゃないですか。
はい。
その中でこう、辺野古への審判は下ったと、自民みたいな見出しの記事もあって。はい、でも、自民党系の議員さんが、もうこれで、もう民意は取れましたよね、名護のと。
ね、うんうん、
辺野古の移設がもう、じゃあこれで OK ってことですよ、っていうようなことを、まあ、自民党の人たちが言ってたんですよね。でも、こう昨年の末ぐらいに菅さんがこう沖縄の北部あたりに訪れた時に記者団に対して辺野古移設について聞かれた時に、いや名護市長選ではそこが焦点にはならないですよ、それはないですよって言ってるんですよ。だからこの選挙の前は、いや今回の争点はもうこの辺野古とかじゃないしとか、あと辺野古のことをあまり語らない、見守るっていうような形でこう争点化せず選挙戦に挑んで、終わってから、はい、辺野古の審判下りましたっていうのってなんか違うよなって。がっつり争点にしてから読んだことわかるんですけどね。
でも実はこれ逆もあるんですよ。
お
選挙前に、なんか結構こう岸本さん陣営とか野党系の人たちが、やっぱり辺野古新基地建設反対を結構出して、で、負けました。でもこれは相手が出してないから争点じゃないって言うんですけど、ちょっとそれは、なんかちょっともにょるんすよ。で、だって、その、辺野古が争点かどうかはもうそれ、シングルイシューの県民投票じゃん。で、そこで決着ついてるんだから、うん、あれに関しては決着がついたってずっと言えばいいと思うんですよね。でもこれ僕は邪推なんですけど、多分岸本陣営とかそうですけど、やっぱりこのボランティアとか応援に入る熱心な一番近くで手伝ってくれる人たちっていうのは、多分その最初にモチベーション上げるために、そういう何かお題目は多分必要だと思うんですよね。
うんうんうん、
そこでやっぱりそういう形で出さざるを得なくなるのかなって気はなんかしました。出口調査見ても今回岸本さんに入れた人たちめちゃくちゃ70代とか多いんですよね。
はいはいはい、
世代間びっくりするぐらい分かれてましたよね、あれね。
うん、いや、コメントでもね、ルキアさん、プリンスさんの言う通りで、若い世代は現実重視っていう、コメントもいただいてますけど、いや、でもそうよ、だってお金やっぱ不安やもんな。
だからこの逆に言うと、そういう、うん、目先のお金というか、生活がカツカツできつすぎるから、うん、目先のお金に頼らざる得ないっていう仕組みを誰が作ったのかみたいな、ちょっとなんかマッチポンプ感あるんですよね。うん、経済を止めて、経済成長を止めて、若者がヒーヒー言ってたら、うん、じゃあ俺らの言うこと聞けば金配るよみたいな。なんかすげえモラハラやろうって感じしません？
確かにね、消費税が上がり、非正規雇用が増え、しんどいよ、いや、保育無償化するから基地置くよっていう。なかなか、確かにマッチポンプ感ありますね。
でもなんかもう僕もね、本当にある種ちょっと感覚が麻痺してる部分もなんかあって、例えばその、うん、さっき無償化3点セットって話があったじゃないですか。
はいはいはい。
でも今までそういう、なんか、まあ、基地受け入れのスタンス見せたら、そういうお金が降りてくるってなんか箱物とかで、結局潤う人たちがなんか一部の人たちみたいなものっていうのがすごくたくさんあって、
はいはいはい、
だから、そういう意味では、なんか、批判はしたいんだけど、なんかでも、お金が本当に必要な子育て世代のところに行ってるんだったら、変な箱物作ってお友達に回すよりまだマシじゃねえかみたいな。なんか、はいはい、謎のなんか、評価、ハードルが下がりすぎて、評価する自分もいるしみたいな。
なるほど、なるほど。まあでも、その一面では、なんていうかもう基地を受け入れて、もうちゃんとこの市民生活に役立つお金を配ろうよというのもまあ一個、100% 批判できるところではないですからね。
うん。
評価軸としてはまあわかる気もするんですけど。
あ、 これ、白丸氷河期さんかな、うん、そうそうそう、はい。でもね、なぜか今回の選挙、期日、当日の投票調査では、10代の 66%、うん、10代は岸本さん入れてたんですよ。18歳、19歳。
はいはいはい、はい。
あれが謎なんですよ。だから、結構国政とかも10代は意外と野党の割合が高いけど、20代になると急に、自民党支持が増えるみたいな。
これはなんでなんかな、やっぱこう、社会に出てお金のことを考えたときに、月3万はでかいっつって、そうなってしまうのか。
ねえ、だから野党系って結構そのジェンダー平等とか、そういう、うん、結構いいことは一応言うじゃないですか。生活というよりは。ね、うん、だから何なのかな、この10代から20代になった瞬間、急になんか雰囲気が変わる感じがして、
確かにね。でもなんか本当、この名護市長選で起こったような感じがですね、なんかこのままだとこう県知事選でも起こる感じは僕はすごいしてますね。
で、僕はもうこれ今日ちょっとエモヤンにね、厳しい現実の話をすると、
はい、
僕沖縄市民なんですけど、はいはい、沖縄市民です、コザの人間です。で、うん、沖縄市長選もあるんですよ。
ああ、なるほどなるほど。
あるんですけど、今の、まあ、桑江市長が、目玉政策で何やったかというと、はいはい、沖縄アリーナを作ったんですよね。
アリーナなんですよね。はいはいはい。
もうそこまで聞くと分かりますよね。
分かります。
で、沖縄アリーナも、実はこれは、まあ、市とか県の予算ではなくて、かなりの額を防衛省が出してるんですよ。
はいはいはいはい。
これもやっぱりその基地の整理が遅れたことによる、詫び金を使ってるんですよね。で、これはもう僕のかなりうがった見方っすよ。実は2月だったかな、はい、いろんな沖縄のアーティストが集結して、はいはい、沖縄市主催で、コザフェスっていうのをやるんですよね。
はいはいはい、はい。
選挙前に。だからね、ああいうの場面は分からん。まあまあ、普通にね、こけら落としだと思いますよ。
うん。うん、
でも、ああいう形で、本当に、お金を使って、まあ、飴と鞭じゃないけど、もうこの容認したりとか、受け入れのスタンスをすると、いろんなみんなが楽しいものいっぱい作るよ。でも、反対してたり、ストイックに、いやいや、認めませんってやると、どんどんどんどん削られていくよ、みたいなものを、本当にまざまざと見せつけられてる。うん、僕もだってバスケ好きだし、もう近くでイベントとかあると、確かに嬉しい部分もあるんですよね。うん、でもなんか、純粋になんかもうそういう予算の内訳とか見ると、防衛省のものやんみたいな、なんか違う要塞に見えてくるんですよね、あれがね。
なるほどね。いやー、でもこの、オール沖縄がまあ多分、選挙戦では多分、こう、基地反対、辺野古基地の移設反対をこう、訴えるわけじゃないですか。
はい。
でもこの、やっぱ、今もう土砂が入ってもうてる現状、もう見たら、やっぱ僕同じようなことがやっぱ起こる気がしてて、そういう意味で同じようなことが起こるような気がしてるんですよ。いや、もう投入されてるしみたいな、うん、イモさんがパンとサーカスってコメントいただいてるけど、まあ、まさにそうで、もう止めれないんだったらっていうところで、なんだかね、同じようなことが起きるんかなってちょっと思ってしまってましたね。
でもなんかタイムスが記事を載せててね、デニー知事着席した数分後に相手候補に当確みたいな感じで、
はいはい、
で、その時の、まあ、デニー知事の写真なんですけど、メガネしてる人って、マスクすると、はいはい、呼吸でちょっとメガネが曇るじゃないですか。
はいはいはい。
めちゃくちゃメガネが曇ってる画像が使われてたんですよね。なんか視界がよろしくないみたいな。
見通しが立たないみたいな。
見通しが立たないみたいな、うん。そういうなんかメッセージ。まあでもめちゃくちゃ県知事選もそうだし、沖縄市長選もあるし、宜野湾市長選もあるし、那覇市長選もあるし、あとはもういろんな市議会議員選挙とかもあるんで、まあ正念場でしょうね。
いや、そうですね。いや、ということで、まあ、南城市長選も、まあ、現職のオール沖縄が負けて、自公推薦の、方が勝ったということで、小座さんが勝ったということで、
はい。
今年どうなるんでしょうか。
はい。苦笑い、苦笑い。
はい。行きましょう、うん。そして僕は沖縄アリーナに応援に行くんでしょう、バスケットの。
うん、いや、まあまあ、まあでもそこはな、ちょっとすごい複雑な感情ですよね。うん。
ね、まあまあ。
自分は騙せないですからね。はい、
そうですね。ちょっとまあでも、また沖縄の選挙シリーズとしていろいろちょっとモーポリさんにも教えてほしいんで、引き続きよろしくお願いします。
お願いします。
はい。
七時、金が鳴った。
そうでございます。
どっかの学校だろ、それ。
演出がいい、とっても。ということで、セアロガイさんの告知、以上でございます、はい。皆さんからのスポンサーを募集しております。はい、セアロガイサポーターズ、で、ネットで検索するか、動画の概要欄、チェックしてください。メンバーシップ登録していただいた方はですね、過去のアーカイブ、全部見ていただけますし、メンバーシップ限定の動画も配信しますので、よかったらお願いします。そして、アクエリアスよっちゃんさん、うん、やるせないよね、というスーパーチャットのコメント。病苦痛さん、何かの代償として出ないと医療保育などの保障がされないという政策自体私は卑怯だなと思いますというコメント。いや、まさにそうですよね。何かと引き換えにじゃないですよね。お稽古さん、うん、ある意味、諦めざるを得ないのかと思うと憤りしかないという、そういうコメントもいただいております。スーパチャットありがとうございます。あと中澤あずささん、初めてリアタイできた記念ということでスパチャありがとうございます。あとファタリオ F さん、短期だけど仕事決まった、スポンサーになりたい、メンバーシップ登録しないとダメという、コメントいただいてまして、それに対してケイコさんがスポンサー登録なしで大丈夫ですよ、概要欄からと、案内していただいてありがとうございます。
ありがとうございます。
ファタリロさんもよろしくお願いします。はい、ということで以上でございます。モブリさんありがとうございました。
ありがとうございました。
またね。